物があれば、まあ、偽物も出てくるということで、キリストの救いが広まる中で、偽の教えが出てきまして、まあ、そこに囚われないようにクリスチャンたちを励ますために書いた手紙です。第2章の3節以降で2つのことを見てきました。本物と偽物をどのように見分けるか。神様を知ってるからそう言うから本物ではなくて、神様の命令を守っているかどうかで見分けることができます。また誠の神様は愛の神様ですから、神様を愛する者は神様が愛しておられるお一人お一人を愛をいただいて愛することができる。クリスチャンたちは神の家族、そしてキリストの体として結び合わされていますから、自分を大切にするように一つ体につながった巨大姉妹を愛するということで、本物であるかがわかる。そして12節以降は、今まで、まあ、偽物と言われますと、私は大丈夫だろうかということを不安になるかもしれませんけども、イエス様を信じていただいた、救いの祝福を、もう一度、思い起こさせて励ました後に、今日の箇所に入ってきます。ここでは、正しい、教えに立っているということで、見分けることができます。その大きな、判別、区別する、見分ける、基準は、神が人となって来られて、私の、また全人類のために、命を犠牲にして蘇ってくださったという、キリストの十字架の確信を、しっかり押さえているかどうか、ここにかかっていると教えています。では共に確かめてみますので、まずお読みいたします。第1ヨハネ2章の8節から27節です。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方が聞いている通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら、私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし、出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのです。あなた方は、初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。 もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありません。あなた方は教えられた通り、御子のうちにとどまりなさい。天の父様、今日の箇所を通して、真の救いの教えが何であるかを改めて確かめます。どうかご聖霊の導きの中で、聖書を正しく受け止め、また信じ、生きることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。文化や思想は、たくさんあります。世界が、狭くなっていく中で、いろんな、言葉や考え方や習慣があるのだということに、ますます気がつかされます。私たち同じ国で生まれ育ったとしても、それぞれの考え方や習慣というのは異なります。違う、それぞれの家庭から新たに家庭を築くときに、その違いに愕然とすることを結婚する人たちはまず経験するのではないかと思います。現代の風潮と書きましたけども、日本は元からそういう傾向があったと思いますけども、多元主義、そしてまた多神教、絶対に正しいものはない、人によって、時代や状況によって正しいものは異なるという考え方が支配的になっている時代かと思います。もちろん時代や状況によって考慮しなきゃいけないこと、それぞれ違うんです。神様は私たちに多様性を許していらっしゃいますし、この世界を見てももう様々なものにあふれています。しかしその中で決して変わることのない真理があると聖書は教えていますし、私たちも世界を見ると、そうですね、ちょっと理系の話になってもいいですか。前置きいたしますけども、はるか遠くの宇宙にあるもの、それも同じ法則のもとに成り立っていることを私たちは知っています。またいろんな生き物があふれていますけども、みんな同じ DNA、 また RNA、 ともかくウイルスとか、そして私たち人間でも基本的な材料は同じで、そして同じ法則のもとで体はできて営まれています。もう目に見えないちっちゃいものから大きなものまでです。そしてこの物質を構成している元素、大体ほぼ見つかっていますけども、それは同じなんです。大変 不思議ですけども、世界は一つの法則のもとで成り立っています。それは、お一人の神様が作られて、そして多様性の中にも統一性を委ねてらっしゃる、作ってらっしゃるというふうに考えた方が理屈に合うんではないかと思います。また私たちは考えます、決めます、また感じます。それがどこから来たか、それは神様がそのようなお方だからです。知恵もまた愛もまた喜びや希望も神様から来ているのです。この土台に立ってこそ私たちは日々安心して歩むことができますけども、ただこの世界のあらゆる問題は本来の在り方から外れている罪ですけども、その中で私たちがどのように真の在り方を回復できるかということが救いですが、信ずべきお方、そしてこの方のもとに立ち返って祝福のうちを歩める道について、それが誤ってしまうと合わない薬を処方されると健康が著しく損なわれ、また命さえ怪しくなるのと同じように、正しい救いの教えを得ないと、どんなに一生懸命頑張ったとしても迷ったままということになってしまいます。しかしながら惑わしが入ってきています。そこで何が正しいのか、信頼して決して失望しないものなのかということを見分けられるようにヨハネは改めてここで教えています。まず神様は、その偽物の現れをあらかじめ予言しておられ、そしてそれが今現れていると告げています。聖書の予言の通りに救い主が来られました。それは数千年かけて予言され準備された通りです。しかし同時に反キリスト、元の言葉で言いますとアンチクリストスということで、アンチという言葉は聞いたことあると思いますね。卑近な例ですけども、アンチ巨人と、今は巨人軍だけが野球の中でプロ野球の中で強いというわけじゃないので、そんなに出てきませんけれども、このチームだけが、いつも優勝してというとしているというと、やっかんでしまって、敵のチームの方を応援する、で、一番強いチームを倒せればどこでもいいというふうになってしまったということで、アンチという言葉が使われましたけども、イエス様が唯一の救い主だという教えに、いや、いろいろあっていいんではないかという動きが、考えが反発として出てきました。テキストに書きましたけども、このアンチ、反という言葉は 二つ意味がありまして、一つは反対するもの、敵対するものという意味があり、もう一つは取って代わる、取って代わろうとするものという意味があります。最初の意味ですと、キリストに対抗するもの、そして2番目の意味ですと、偽物のキリスト、偽物の教え、キリストの教えという意味になります。将来のことを予言しています黙示録では、この世界の終わりの時にキリストに反対する勢力がもう一大勢力になって戦いを挑むということが予言されていますけれども、その前哨戦として、イスラエルに憎しみを抱いて、そしてそれを汚そう、滅ぼそうとする邪悪な王様が出てくるということが予言されていました。旧約聖書のダニエル書の中に書いてあるんですけども、これはまだ前哨戦で、真のキリストが現れると、だんだんとそのような勢力が出てくると予言されていました。イエス様が告げておられる教えを開きたいと思います。少し遡って、福音書の中の第2番目、マルコの福音書、マルコの福音書の13章を開いていただけますか。13章の22節と23節をお読みいたします。新約聖書96ページです。21節から23節をお読みいたします。その時誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。このように偽物が現れてくることをイエス様はあらかじめ教えられました。そして、福音が広まりにつれて、この偽キリスト、反キリストが具体的に現れてきました。本物がなければ偽物はないんですね。ですから本物、キリストが現れたに応じて偽物が現れてきます。そして教会にその勢力が入り込んできたのでした。イエス様は毒麦の例えということを終わりの時代について語られました。誰かというか農夫が麦をまいたら、邪魔をする者がきちんと実を結ばない毒麦を巻いてしまいました。どうしましょうか。放っておきなさい。つまり成長しないと本物か偽物か見分けがつかないので、間違って正しいちゃんとした麦を引き抜いてしまう危険があるから、実が熟して本物か偽物か分かるようになった時に毒麦を抜いて、それから収穫するようにと教えました。 まあ、これは農業の話ですけども、同じように教会の中に偽物が入ってきても、最初のうちはよくわからない。でもやがて明らかになるから、その時まで見守っているようにと、疑って、これからイエス様を信じて救われようとする人たちを排除しないように気をつけなさいと教えておられます。さて、実際そういう人たちが現れて教会に入り込んで、途中までは素直に仲間になっている感じがあるんですけども、やがてこの教会で教えている教えは違いますよと、もっと素晴らしい教えがありますよと、まことしやかに語りかけて、迷わせることをして、そしてあわよくは別の教会がありますから、そこに行っていませんか、そこの教会は正しい教えを教えてますからと言って誘う、しかも密かに誘う、そして、教会が、それで混乱してなくなってしまえばよしですし、混乱しないようだったら、仕方ないかと言って諦めて、いつの間にかいなくなってしまう、あるいは混乱させてしまったらもういいからと言って帰っていってしまう、そういうことが起こっていました。今でもそういうことがあります。私たちの教会にもつい、昨年ありました。そして、密かに集会に誘われて、その方が行ってみて、あ、おかしいと、そこで気がつかれたのでよかったんですけども、危ないところでした。本当の教会はということを どうやって見分けたらよいかということにおいて、聖書が教えていますけども、まずここを見てくださいね。聖書に書いてあること、それを正直に伝えている教会、そして隠し事をしてない教会であることが健全ですね。これは表立って書かれているけども、実はここには深い意味があって、それは聖書には書かれてない、もっと深い本当の教えがあるんですと言ったらかなり怪しいです。書かれている通りです、何も隠し事はありませんし、イエス様を信じたばかりの人も何十年やった人でも、またそして教会の主だった人たち、羊や役員や牧師だけ知ってる教えはがありますけども、普通の方たちは知らなくていい教えがありますと、これ言ったら怪しい教会です。そのことをまず覚えていただければと思います。もちろん聖書が分かっていくことは何年もかかって、まだ分からないということが、きっと天国行ってもまだ分からない部分が、あると思いますけども、しかしすでに与えられている聖書の通りだということを、信じている教会を選んでくださいね。でもし怪しいことがあったら私を叱ってください、また質問してくださいね。 で、ですから、ヨハネの手紙に戻っていただくと、19節にこうあります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと。仲間だったらとどまるはずです。神様がとどめてくださいます。もちろん、引っ越したら、その近くに教会に行ってほしいです。でも、基本的に通える範囲の教会にとどまってほしいです。そして、もう一つ、20節から21節にこうあります。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからですとあります。注ぎの油というのは旧約聖書からずっと教えられていまして、これは聖霊、イエス様が送ってくださる聖霊を指しています。この方が、イエス様が天国に帰られた後送られて、そして私たちをすべての真理に導いてくれます。ですから教会で教えられることはもちろん大切なんですけども、聖書とこの聖霊なる神様があれば真理のうちに歩むことができるんです。誰からも教えられなくても聖書があれば大丈夫なように神様は導いてくださいます。大変不思議なんですけども、神様はいつでもどこでもそのように私たちのそばにいて、また私たちのうちに住んで私たちを教え導いてくださいます。その教えに従ってください。もう教会はこのように公明正大、全く無防備な集まりなんですけども、神様が共におられるから教会も不完全なとこいっぱいあるし、失敗もあるんですけども、数千年間変わらずに聖書の教えに基づいて営まれてきました。歴史を見たらそんな組織ないんですね。聖書に基づかない宗教っていうのはもともとはっきりとした教えがなかったり習慣だったりもしますけども、大抵は生まれてはなくなり生まれてはなくなりということがあり、またどんどん教えが変わっていって当初の教えと現代の教えと随分違ってしまっているというものが多いです。しかし聖書の教えは、準備期間であります旧約時代までは徐々に明らかになってきましたけども、キリストが来られて教会が建てられてからはずっと変わってないんです。言葉が変わっても翻訳する言葉が翻訳が変わっても元の言葉はそのままです。2000年間変わっていないということが真理の印なのです。さて、では具体的にどんなことがおかしいかということで、22節と23節に教えられています。もう一度読み出しますね。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は道を持たず御子を 告白する者は道地をも持っているのです。これはイエス様が実際言われたことですけども、イエス様は神様が約束された唯一の救い主です。そしてイエス様ご自身が、私と父とは一つです、私を見た者は父も見たのですと。そしてイエス様は礼拝を受けられました。聖書はずっと神様以外のものを拝んではいけないと命じられてきました。しかしイエス様は私を礼拝することを正しいと宣言して受けられたんです。同時にこの方は人となって生まれてくださり、私たちと共に歩まれました。私たちと同じ血と肉を持って歩まれ、母の元から生まれ、そして成長し、仕事を持って働き、また家族を支えた。イエス様は結婚はされませんでしたけれども、家族を支えて働いてこられました。普通の人間であると同時に、神の御子、子なる神であられました。神の言葉を語り、神の技をなされました。これが聖書が、またイエス様が明かしした、キリストの姿です。イエス・キリストこそ約束の救い主で、父のある神と一つである、完全な神で、その方が人となられたということを否定することは、イエス様を否定することになります。そしてイエス・キリストの教えだけでなく、神様の救いのご計画を伝えている聖書を否定することになります。聖書を否定することは、聖書を与えてくださった神様を否定することになってしまいます。当然救いは神様と一つになり一致して歩むことですから、救いは受けられません。キリストを否定してこの信じることはできません。信じないと言っているものを信じることはできませんし、愛さないと言っている相手を愛することはできません。またこの聖書の教えているキリストと救いを否定することは、聖書に警告されていますヨハネの黙示録、聖書の一番後ろのところです。519ページにこう警告されています。黙示録の22章の18節19節、私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からその者の受ける分を取り除かれると。神様はせっかくすべての人に救いを用意されたのに受けられないことになってしまいます。 当時流行っていましたグノーシスという、ギリシャ風に、ギリシャ神話風に、キリストを捉えたという教えですけども、彼らはこう言います。イエスは人であり続けたと。人であるイエスに神が一時的に宿ったんだと。その、仲間であります、後に出てきたケリントスという異端はイエス様がバプテスマを受けた時に神であるキリストが宿って十字架の時に去っていったと。そしてその流れが今も続いていますけれども、実際人々が見たイエス様と、そしてキリスト教が信じているイエス様とは別人だと、別の存在だというふうに言っています。神でないものを神と呼ぶようになってしまったんだと。それはローマ帝国ではそうですね、ローマ皇帝が礼拝されていましたけども、基本的に皇帝、地上で帝国を治めているときは神ではないんです。でも亡くなって墓に納められてたら神になって帝国を守ってくれる存在になると、そして拝まれていると、そういうふうになっていました。でもキリストはそういう存在ではなかったんです。人としてなって生まれる前から神だったんです。この方が世界を創造し支配し、また世界は御子のために作られたと、また御子によって存在していると言われたお方です。その神様が人となられたと聖書は教えています。大変信じにくいことですけども、聖書はそう告げていますし、そういう方だからこそ神々と言われる方とは全く別格のお方なんです。一般には人の知恵や力、一般人のレベルをはるかに超えた不思議な権威や力を持っている方をいろんな分野で神と呼んでいます。確かに神様は 人を特別な御用に立たせるために、素晴らしい賜物を与えたり、力を与えたり、訓練を与えたりされます。でもそれは神様からいただいたものであって、その人が神様なわけじゃないんです。偉大な自然、天体、いろんなものが拝まれていますが、確かに偉大な存在でしょうけども、それは神様じゃないんです。神様の意向や知恵や力を表しているというだけなんです。本物の神様は、本当の神様はそれらを作られたお方です。そして支配していらっしゃる方です。この真の神様はどうやって知ることができるか、二つの手段によります。一つはそのことを 聖書が証ししています。24節から25節、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさいとあります。初めから昔から変わらず与えられている聖書の言葉、そこにとどまっているならば神様にとどまります。まあ、古代言語また外国語でもともと書かれましたけども、神様は、私たちそれぞれの時代と文化の中の、普段、読んだり書いたり、語ったりできる言葉で、翻訳するように、導かれました。ですから私たちは自分たちの言葉で、読むことができます。翻訳されても内容はほぼ同じですね。そしてそれを信じればいいんです。まあ、不思議なことを書いてあるなと、驚くこともありますけど、もともとそう書いてありまして、それを当時聞いた人もやっぱ不思議だなと思われ、また分かりにくい部分もあるなっていうのが実際あるんですけども、これはしょうがないんですね。忠実に訳すとそうなってしまいますので。でもやがて、あ、こういうことかと、分かるようになってきます。聖書は不思議なもんで、なかなか卒業できないっていうか、一生卒業できないんですね。普通の本だったらもう読んだで終わってしまうんですけども、何回読んでも、あれ、こんなこと書いてあったんだろうか、あ、こんな意味があったのかと、驚かされます。不思議な神様の真理の言葉です。そしてこの聖書が、先ほども出てきましたけれども、そぎの油と告げられています。ご聖霊が教えてくれます。分かるように、ご聖霊は私たちが信じるときに、また従う、聖書に従おうとするときに、よりよく働いてくださいます。こうして、もちろん人の教えも大切なんですけども、それはあくまで補助的なもので、神様ご自身が聖書を解き明かして教えて理解させ、そして、実行させてくださいます。ですから、誰から誰かに教えてもらう必要がありませんとあるんです。そんなことあるだろうかと私も思いましたけども、でも歴史を見るとそうなんです。私たちは、ですからキリストにとどまり、また聖書とご聖霊の導きにとどまるならば、恐れずに真理の道を歩むことができます。こんな単純な方法でいいのかと思われるかと思いますけども、神様は強いお方です。知恵あるお方です。この方に信頼していれば大丈夫です。実際、聖書とご聖霊の導きの中で、教会は変わらぬ教えを保ち、また世界に広がり続けています。ですから、恐れずにこれからも従っていきましょう。最後に、第一コリントの一章の18節を読みして終わります。 新約聖書の327ページ。第一コリント一章十八節。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。聖書はその約束を、その推しを神様が保証しておられます。ですから安心して信じ、従い、そしてよかったと言えるのです。お祈りいたします。天の父様、私たちが何が真理かと問われたときに、聖書とお聖霊と、そしてイエス・キリストですと、聖書の神を信じて歩むことができるように、証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。